2ページから5ページにわたって。3、一般質問。議長及び監査委員は、その職務の性質上、一般質問を行っていません。各議員の顔写真と二次元コードがあります。二次元コードは、市議会ホームページ上の各議員の質問動画へアクセスできます。安倍美沙、立憲ネット緑立川。マイナ保険証、取得の事実上の強制ではないか。質問。マイナ保険証はマイナンバーカードを普及させる切り札として使われましたが、利用率は9月時点で 13.87% です。しかも国家公務員の利用率はさらに低い状況となっており、市民にとって便利というよりは不安の方が大きいものとなっています。マイナンバーカード取得自体任意だと言いながら、国はマイナ保険証の取得を事実上強制しています。番号法違反だとまで指摘をされる。こうした国のやり方をどう捉えているのか伺います。答え。国によるマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に伴い、医療機関等を受診する際には、マイナ保険証の利用が基本となりますが、マイナンバーカードの保有自体は義務ではないため、マイナ保険証を持たない選択もできます。また、マイナ保険証を保有していない方には、保険証と同等の内容が記載された資格確認書を市から交付しますので、そちらを医療機関等に提示することで、これまでと同様に保険診療を受けることができます。一般質問項目。1、子どもの権利条約を生かした子ども施策を求める。2、マイナ保険証にしなくても大丈夫。3、GLP 昭島プロジェクトにより、立川市へもたらす多大な影響。4、PFAS の現状。5、オスプレイは必要なのか。遠山太郎、立川自民党安心会。自閉症情緒障害特別支援学級、中学校にも設置を。質問。小学校に開設している自閉症情緒障害特別支援学級について、保護者から高い評価を受けているとのことですが、市独自の取り組みはありますか？一方で、保護者から本市は中学校への設置がなく、近隣市へ引っ越すしかないとの声も届いています。保護者から切実な思いを伺い、本市でも中学校に自閉症情緒障害特別支援学級を設置し、小中学校を通じて子どもの成長を支援する仕組みが必要であると考えますが、今後の方針についてお示しください。答え。市独自の制度として、児童の生活面や学習面での補助等、教員をサポートする指導員等を各学級に配置し、児童の状況等により必要な場合は加配対応しています。中学校への設置については、近隣市への調査や視察を行い、検討を進めてきました。小学校の入級希望児童も増加傾向にあり、卒業後の進路の一つとして、中学校への設置も必要と考えており、令和8年4月の開設をめどに、小学校では3校目、中学校では初めての開設準備に着手していきます。一般質問項目。1、JR 中央線について。2、男性の更年期について。3、 自閉症・情緒障害特別支援学級について、丸4、建設事業者支援について、丸5、立川駅南口の環境改善について。渡辺忠司、立憲ネット緑立川、障害学習事業と図書館事業、今後の運営の方向性は。質問、図書館の市長部局移管の提案は、市民サービスにおける縦割り行政の欠点を打破し、横断的かつ市民目線の柔軟な行政サービスの第一歩という側面がありました。移管しないとしたことは、さまざまな熟慮を重ねての判断だと考えます。障害学習と図書館の事業が、これまで通り教育委員会の所管のままとなりますが、市長部局からの提案や考え、思いを聞いてきた中で、教育委員会としてどのような方向性で障害学習と図書館を運営していくのでしょうか。答え、市長からの意見聴取においては、社会・教育環境が変容していく中で、持続可能性の確保が重要であるとの認識のもと、社会教育機関等における課題が提起されたものと認識しています。地域社会における役割の担い手減少を踏まえると、さまざまな手法の検討が必要です。地域課題の複雑化、多様化に対しては、これまで以上に庁内や外部機関等との連携を深め、障害学習や図書館の施策については、引き続き関係者から協力が得られるよう取り組んでいきます。一般質問項目、1、財政問題について、2、社会教育機関等の今後、3、競輪事業の将来像について、山本道夫、公明党。核兵器廃絶の実現に向けて、核兵器廃絶、平和都市宣言表明を。質問、世界各地で紛争が続き、核軍縮の動きも停滞している今こそ、私たち一人一人に何ができるのかを真剣に考え、意見を表明し、行動に移す時です。令和7年は終戦被爆80年を迎える意義深い年です。核兵器廃絶への強い意志と決意を込めた立川市核兵器廃絶平和都市宣言の表明を提案したいと思いますが、市の見解は、また広島市が作成した原爆投下から復興までを疑似体験できる VR ゴーグルをお借りした原爆展開催の検討状況について伺います。答え、本市は平成4年に平和都市宣言を行い、平和首長会議と連携しながら取り組みを進めてきました。令和7年は終戦被爆から80年が経過するまさに節目の年であるため、市として平和事業に取り組む中で、核兵器廃絶に関する平和都市宣言を行いたいと考えています。広島市の VR ゴーグルをお借りした原爆展については、戦争関連の展示を行う部署と連携し、市として VR ゴーグルをお借りできるよう広島市に依頼をして、取り組みたいと考えています。一般質問項目、1、核のない時代、核兵器廃絶の実現に向けて、2、帯状疱疹ワクチンの定期接種化について、3、基幹相談支援センターの設置について、4、期日前投票所及び選挙事務について。門倉雅子、公明党。 認知症対策、共生社会実現に向けた施策は。質問。国は令和6年12月に策定した認知症施策推進基本計画の中で、新しい認知症観を示しました。用語解説。新しい認知症観。認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも一人一人が個人としてできること、やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方。国が令和6年12月に策定した認知症施策推進基本計画で示した。用語解説終わり。認知症の方が希望を持って暮らすことができる共生社会の実現に向けた施策の加速が重要ですが、市は認知症対策をどのように推進しますか？認知症の方に寄り添うため、見る、話す、触れる、立つの4つの柱で大事に思っていることを届けるケア技法であるユマニチュードが注目されています。この普及に積極的に取り組むべきと考えますが、見解を伺います。答え。市の高齢者福祉介護計画の中で、認知症になった人もそうでない人も、共に暮らせるまちづくりを基本目標として定めており、地域住民の方が認知症に対し正しい知識を持ち、地域のさまざまな主体が連携・協働し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながる地域共生社会を目指し、その実現に取り組みたいと考えています。ユマニチュードについては、介護に携わる方の状況と他自治体の状況を踏まえ、まずは情報収集をしたいと考えています。一般質問項目。1、高齢者施策について。2、地域の課題について。久米川敏夫、自由民主党。砂川学習館の建て替え遅延。進捗状況やその他の問題は。質問。元砂川町役場、砂川学習館のコンクリート強度不足による建て替え遅延について、市ホームページでは11月中に解体工事が完了するというスケジュールになっています。解体作業の際に騒音や苦情等の問題は起こらなかったのか、現在の進捗状況と合わせてお示しください。また、コンクリートの撤去に関しても、問題がなかったのかどうか伺います。この後、背筋の作業に入っていくにあたり、既存部分のひび割れ、鉄筋の歪みなどの問題はなかったのでしょうか。答え、工事の進捗状況は、おおむね工程通りに進んでいます。騒音については、床スラブ撤去作業では音が発生しており、近隣の皆様にご迷惑をおかけしていることから、改めて防音対策を徹底しながら作業を進めていきたいと考えています。また、撤去部分については、既存の鉄筋に付着物等がなく、問題なく施工できていることを確認しています。撤去を行わない部分についても、目視で確認しており、クラックなどの問題がある事象は特にありません。一般質問項目。1、砂川学習館。元砂川町役場。コンクリート強度不足による建て替え遅延について、パート2。2、デジタル社会に向けた DX の推進。学校関連。3、 無形文化財保護への道。